Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は向井と
河原谷と
新妻です。
今回はシステムエンジニアという職業について教えていただきます。ゲストはシステムエンジニアをなされている西森明人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Interact.
それでは早速西森さんにお話を聞いていきたいと思います。システムエンジニアという職業なんですけれども、はい、私にはちょっと漠然としたパソコンを使うかなっていうイメージしかないんですけれども、仕事内容を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。ですね、まあ、我々ちょっとシステムエンジニアは、はい、まあ、まあ、今おっしゃってたように、まあ、パソコンをガリガリ、
はい、
売っているイメージがあると思うんですけれども、はいはい、どちらかというと、まあ、実際お客さんの先に出向いて、
はい、
まあ、お客さんがこういうまあシステムですね、はい、を作りたいというまあ要望をまあ細かく聞いていって、
はい、
まあ、それをまあ設計書にまあ起こしまして、まあ、はい、あとはまあプログラマーさんの方にその設計書をもとにまあプログラムをしてもらってシステムをまあ作っていくというのがまあ大きな流れになります。
はい、
はい、でただまあ、システムエンジニアといっても結構いろんな意味で、
はい、
広い意味で使われることが多くてですね、はい、まあ、実際そういうプログラムをひたすらされる方もいますし、はい、どちらかといえばまあコンサルティングというお客さんに提案をしていくようなまあ仕事をされる方もいますし、
はい、
まあ、こういう機械を扱うシステムエンジニアというのもまあいまして、結構いろんな広い意味で使われるんで、ま
あ
職種は様々ですね。
そうなんですね、はい、パソコンをずっとやってるイメージでしたが、お客様とこう
交
渉というですか、要望を聞き取って、
はい、
ということなんですね。
そうです
ね。じゃあプログラマーの仕事も頭に入っていないといけないし、お客さんの要望も
そうですね、はい、
すごい大変。
そうですね。
一日のスケジュールなどはどういった？
そうですね、まあ、大体まあ朝9時頃に今出社して、
はい、
まあ、メールのチェックがまあ最初にあって、はい、まあ、そうですね、9時半頃から実際にお客さんと打ち合わせが始めて、はい、まあ、1日ずっと打ち合わせの場合もありますし、
はい、
まあ、半日あるという、まあ、そんな形ですかね。
はい、
で、打ち合わせがない日はその打ち合わせの内容をまあ設計書としてまあ紙に起こしていくというのがまあメインの仕事となります。
はい、忙しいシーズンとかってあったりするんですか？
ですね、季節によっての忙しいシーズンというのはなくてですね、はい、自分がまあ入ったプロジェクトがだんだんそのシステムが稼働するときにはもう激務、
はい、締め切りまでにとかですか？
そうですね、まあ、それはどんな仕事も多分一緒だと思いますけれども
、はい、その時は 寝ずにとか、
まあ、あまり寝ずにというのはないんですけれども、
はい、
まあまあそれなりに遅い日は遅いですね。あ、まあ、帰れない時もまあたまにはありますね。はい、
どんなものを作ってるかっていうのをお聞きしても？
あ、大丈夫ですね。
あ、そうですか。
はい、はい、まあ、それも職種によって違うんですけれども、はい、まあ、今まあ私がやってる仕事は、まあ、お客さんがまあ例えばこの機械を作るってなった時に、この機械を作るにこんな部品がいるとか、こんな部品を買わないといけないとか、そういったのをまあ管理するシステムなんですね。なので、まあ、そのこれの部品だけを買いすぎてもダメですし、
収録マイクで、
そうですね、
例えば収録マイク、
マイクを買いすぎても余ってしまうんで、だから要は最適な量はどれだけかとか、そういったのをまあ管理するようなシステムを今はまあ作ってますね。で、まあ、他の方であれば例えば空港の管制塔のシステムを作ってあったりとか、 あとは高速道路の ETC ですね、車が通ったから料金加算されてとか、まあいったシステムを作ってる方もいますね。だからまあ様々です。はい、
すごい身近なところにいろいろありそうですね。
そうですね、はい。だから多分大学の就職管理課とかにある多分何でしょう、シラバスじゃないですけど、
はい、
あると思うんですけど、あんなも全て多分システムエンジニアが設計して作ってるシステムですね。
そうなんですね、
はい、
すごい関わりの深い職業をやったんですね。
そうですね、基本あまり目に見えないものを作ってるんで、 あまりみんな意識されないですけど、はい、
緻密に計算されて
る、ね、そうですね、かっこよく言うと
かっこいいです、は
い、いや、いい方です
そうですはい、
はい、なぜそのシステムエンジニアという職業を選んだのでしょうか。
ですね、もともとちょっと結構新しいもん好きで、できればまあそういう最先端じゃないですけれども、
はい、
まあ、流行りって言ったらかっこいいんですけれども、はい、そういうまあ最先端のところにまあ触れれるのはどんな仕事かなというのを考えた中で、
はい、
まあ、その大学の時はもちろんパソコンを使ってたんで、
はい、
まあ、単純な、まあ、回答かもしれないですけれども、まあ、そういう最先端のものが好きだったんで、そういうところに触れれるような仕事を、まあ、できればなというので、
うん、
まあ、この職業を選んだきっかけでもあります。はい、
なんかそのシステムエンジニアになるための資格とかはあるんですかね。
あ、そうですね、なるための資格というか、まあ、会社として推奨するような資格はありまして、
はい、
まあ、例えば基本情報処理技術者っていう試験であったり、応用処理技術者ですかね、
はい、
もあったりが、まあ、そこがメインになってまして、
はい、
まあ、他には、まあ、あのお客さんのシステムっていうのは出たお客さんの経営に関わる内容になってくるんで、
はい、
まあ、要は仕事を効率化してどれだけ利益を上げるかというのを、まあ、システムとして作るんで、
はい、
どちらかというとあの会計の簿記の資格とかも結構会社としては推奨してきますね。
はい、意外ですね。
はい、
その実際資格とか持っていらっしゃるんですかね。
そうですね、持ってません。
あ、そうなんですか。
そうですね、まあ、あの最初の方にまあ会社からまあ取れ取れと、まあ、言われてたんですけど、はいはい、まあ、今も言われてますけれども、まあ、ちょっとあまり時間がなくてですね、なかなか勉強する時間もなくて取ってないですね今のところは。
資格を取るといいことってあるんですか。
あのね、基礎知識をつけるという面では確かに取っといた方がいいかなと思いますけれども、はい、まあ、実際は仕事しだして実務を経験したら結構あのまあ、勉強しなくてもって言ったら言葉悪いですけれども、はい、
経験で
できるようなところは結構ありますね、はい、
大学時代からそういうふうにパソコンの勉強をなされていたと思うんですけど、
はい、
もういつぐらいからそのするようになったんですかね、パソコンが好きとか。
そうですね、実際まあ卒業論文とかを書かないといけなくなって、
はい、
くるので、
はい、
まあ、その1年前とか 2回生とか3回生ぐらいから、まあ、まあ自分の仕事はこんなの仕事なのかなみたいなイメージはなんとなく、まあ、ついてはいましたね。
そのなんかまあ取得資格の話もあったんですけど、
はい、
それってやっぱり合格率とかも結構低いような資格なんですかね。
そうですね、はい、学生時代の間は多分低いと思いますけど、社会人になったら結構みんな、まあ、取ってる人は取ってますけどね。
あ、
はい、
まあ、別にあえて取らなくてもやっぱりスキルがもう身につけてていいれば、
まあ、そうですね、はい、でそれ以外のまあ専門 の, あの資格っていうのはま
あ
たくさんあるんで、まあ、そっちの方を優先で取る人の方がまあ、どちらかといえば多いですね。
そうです。
最初のまあ新人研修時代の間はまあそういうこの先ほどの基本情報処理技術者とかをま
あ
極力取らすというのがまあ会社としてのまあ指針にはなってますね、はい、
まあ、入り口としてみたいな感じ
ですか。そうですね、あ、まあ、要はこんな仕事になるねんぞみたいなのをまあ事前に身につけておけというのがまあ多分コンセプトだと思います。
じゃあ今の学生システムエンジニアになりたいと思ってる人はそういう資格取っといた方がいいです
か。あ、絶対いいですね、はい。
他に何かその必要なスキルのようなものっていうのはあるんですか。
そうですね、まあ、あまりもパソコンがもう絶対嫌いだというような人は、まあ、向いてないなとは思いますけれども、今はまあ僕の会社の同期とか、
はい、
もう別に理系やからとか文系だからとかそういったのは全然なくて、どちらかというと今の 会社としても結構文系の人がまあ多いんで、あまり業種と業種というか学校で習ったこととかを関係なく、まあパソコンに興味がある人とか、そういうまあシステムに興味がある人とかであれば全然特にそんな制限はないかなと思いますね。はい。
なんかその文系でも大丈夫っていうのはやっぱりそのプログラムを組むの。文系の人でもできる。
あ、そうですね。全然そこはもう理系も文系も関係ないんで。
未経験の人とかいけますか？
それはどちらかというとほとんど未経験ですね。
あ、そうなんですか。
はい、あ、へえ、知らんかった
です
ね。
そうですね、まあ、会社としてまあ半分ぐらいはもちろんまあ経験者というか大学でそういうのを習ってたという学生もいますけれども、半分ぐらいはもう全く文系のそういう文学系やってましたとか、
趣味でやってたとかいうわけでもなく、
もうでもなくですね。
あ、そうなんですね。
すごい、一からじゃあできるっていうこと
ですね。一から、そうですね。あんまり学生の時に例えば成績が良かったとか、そんなも全然、まあ、関係ないですね。
ないもん、スキルをバンバン身につけてから入らないといけないと思ってたんで。
あ、それはないですね。
そうなんですか。知らなかったですね。
はい。
それでいろいろとちょっと仕事内容について分かってきたところが多いんですけど、
はい、
まあ、仕事のやりがいっていうものをちょっと聞きたいんですけど。
そうですね、はい、まあ、ちょっと先ほどもまあ言ったんですけれども、あのシステムってこう見えないものを1からっていうかもうゼロからですね作っていくんで、例えばこのマイクもこういう元があればお客さんにイメージをしてもらえるんですけれども、システムって見えないんで、何回もお客さんと打ち合わせしてでもなかなかイメージをつけてもらえないというのがまあ現状でして、逆にそのお客さんとこうイメージを合わせていって最終的にお客さんがイメージされてるシステムになったかというところで、まあお客さんの方からまあまあ、ありがとうじゃないですけれども、あの、まあ、お願いしてよかったというふうにまあ言われると、あ、まあ、やっててよかったなと、まあ、それがやりがいなのかなとは思いますね。
あ、まあ、そのお客様の声直に聞けるっていうところを、
ね、
はい、
そうですね。基本的にプロジェクトに入ってしまうと1年2年って当たり前なんですね。ずっとその期間お客さんと過ごしたりしてるんで、まあ、いろんな要望も言われたり、まあ、文句も言われることもありますけれども、はい、まあ、最終的にそう言ってもらえれば、まあ、よかったかなと思いますね。
その長い間一緒に作っていく形の中で、
そうですね、
最後にできるわけですもんね。
はい、だからまあ社内で実際だから自分の会社におる時間よりも、はい、お客さんの先、客先で仕事する時間の方が長いんで。
そうなんですか。
もう社内の人間よりもお客さんとの方が最終的に仲良くなるということも多いですね。
あ、パソコンの前でずっとっていうイメージがあったんですね。
あ、それはもう、まあ、もちろんそういう時もありますけれども、はい、は
い、
い
や、そうなんですね。お客さんの声を聞いて自分で自ら作るっていう。
そうですね。
その仕事のやりがいということなんですけど、
はい、
他に何か、まあ、自分のまあ強い部分であったりとかっていうのはありますか？それが活かせてやっぱりやりがいとか出てくるかなとは思うんですけど、
まあ、人と、まあ、会って話をするのがまあ好きなんで、
はい、
まあ、特にそういう新しい出会いが結構多いんですね。いろんな客先に行っていろんな人と会って、
はい、
でそのお客さんもまあシステムの担当者もおれば、
はい、
この工場で現場で働いてるおっちゃんとかも出てきたりするんですね、
はい、
そのシステムを使うのはどちらかというとその現場の工場のおっちゃんとかが使ったりされるんで、
はい、
まあ、要は全然タイプの違う人と、はい、まあ、話す機会がまあ多くて、
はい、
で、まああの、まあ、その仕事の話もそうですけれども、こういろんな先にまあプライベートの話とかをして、
あ、
意外とまあそういう住んでる場所が一緒だったとか、そういった共通点を先まあ見出してからこういう仕事の話をするようには心がけてるんですけど、
あ、
まあ、そういった時にまあ最終的に信頼をしてもらえたら、
はい、
まあ、やっててよかったなと思いますし、はい、まあ、話すお客さんに話す仕事がメインなんで、
あ、
うん、そういう意味ではまあ自分にまあ向いてるのかなと、
あ、
まあ、いう気はしますね。
そうですね、全然僕らも今話してたと思うんですけど、
はい、
良さそうな人だなって伝わってくるんで、
はい、そんなことはないです。
いや、でもそういうのすごい大事かなと思うんで、
はい、
やっぱ最初ちょっとねフィルターみたいなのかけてしま
う。そうですね、
はい、
はい、
いや、それは伝わってくるなと思います。
いえいえ、
他にそのまあ人との、まあお付き合いであったりとかはそうなんですけど、
はい、
やっぱりその長い時間をかけてできたものに対してのやりがいとかっていうのもあるんですかね。
そうですね、最終的にお客さんがそのシステムを、はい、新しいシステムと前のシステムがあると思うんですけれど、
はい、
前のシステムではこんだけの時間かかってた、要はこんだけのコストもかかってたというのが次のシステムになって ったら、はい、こんだけ時間が効率化されて、はい、こんだけコストが、まあ、最終的に削減できたと、はい、言ったような効果を、はい、最終的にお客さんが、まあ、見せてくれる時があるんですね、はい、まあ、そういった時は、まあ、まあ、確かにいいなと、
あ、成長してるっていう、
そうですね、あ、でやっぱ長年かけた手掛けたシステムなんで、はい、まあ、愛着はやっぱり ありますよね、はい、
なるほど。他にちょっとまあ、今後の夢みたいなものとかってありますか、今やられてる仕事を。
そうですね、うん、はい、まあ、夢と言ったらちょっと大きい話なのかもしれないですけども、はい、今ずっと相手してるのはお客さんなんですね、はい、ただまあ自分の会社の中でも当然システムがあって、はい、ずっと今までお客さんを相手してきてるんで、じゃあいざ自分の会社のシステムを作れとなった時に、実際使う立場の、はい、自分たちがどういうシステムを組めるのかなというのは少しちょっと興味があって、はい、お客さん、その時に初めてお客さんの目線になれるのかなというのがありまして、はいはい、そういう、まあ、社内の SE っていうのもいるんですね。
あ、そうなんですか。
自分の会社のためだけにシステムを作るシステムエンジニアも、はい、まあ、もちろんいてるんで、はい、まあ、そういった方にも一回ちょっと踏み入れてみたいなというのはありますね。
客観的な、
客観的に、そうですね。
あ、なるほど。
意外とお客さんの、はい、いいです、はい、お客さんの方の、仕事を優先して結構自社のシステムが結構ボロボロなところもいろんな会社さんおられるんですけど、なので、まあ、システムを売ってる会社なのに自分のところのシステムはあんまり良くないとかっていうのはちょっとおかしいんで、あ、まあ、そういったところをまあ手掛けてみたいなとは思いますね。
まだまだこれからどんどんと、
そうです、
進んでいくような形なんですね、はいはい、なるほど、はい、
はい、それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。ひとりルームさんで後の後の後です。どうぞ。
それではここからもう少し深く掘り下げてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、
はい、
まあ仕事をやられてる上で その苦労話であったりだとか、そのびっくりしたことについてちょっとお聞きしたいんですけど。
そうですね、はい、まあ、その SE をやってて、まあ、これに尽きるという話が、まあ、結局、まあ、さっきも何回も言ってるんですけども、はい、結局見えないものを作るというところに一番苦労やっぱりしますね。だからできるだけそういったことがないように事前に、まあ、もう手でもいいんで、はい、こんなことをイメージしてますとか、あ、そんなんを、はい、まあ、事前に何回も打ち合わせするんですけれども、はい、それでもやっぱり実際出来上がってきた時に、はい、ちょっとちゃうなとか、これもうちょっとこうしてくれへんかなというのは、はい、まあ、どんなそのシステムエンジニアの仕事をしてでも、はい、絶対つきまとってくる、あ、まあ、苦労話というか、
いや、はい、
そういうのはありますね。で、まあ、お客さんと話をするんですけれども、はい、お客さんはその自分の会社のシステムの担当者の方なんですね、
はい、
でも実際そのシステムを使うのはどちらかというとその担当者の方ではなくて現場の方が使われるんで、はい、なんで現場の声をもっとシステムに反映してくれへんねんとかいうのもありまして、はい、で最後もうシステムがもうちょっとで出来上がると言った時に、はい、ちょっとこう声直してくれとか、はい、こういうのはあかんとか、まあ、そういったのを言われた時には結構まあ急いで直したりしたりするんで、うん、まあ、直せないものも当然あるんですけれども、はい、まあ、極力はね、要求をまあ聞いてあげたいんで、はい、やりますけれども、そうなるともともと予定していた作業ではないので、
あ、
まあ、残業したり、まあ、遅くまで それに対応していかないといけないというのはやっぱり、はい、どのプロジェクトに入っても苦労はしますね。
あ、そうなん
だ、はい、
やっぱり絵で表せたりとかできないですよね。
そうです
ね、表すっていうともどう見えないものを表すっていうのがわからないんで、一回作ってみないといけないのかなって。
そうですね、
なってきますもんね。
もともとそのそういうソフトを部署によったら、はい、ある程度もう形が出来上がったソフトをお客さんに提供する部署もあるんですね、はい、そういったのはある程度の、はい、なんていうんですかね、
はい、
前提というかこういった画面ですよとかこういったシステムですよというのはある程度お客さんに見せることはできるんですけれども、
はい、
僕が今担当している職業のお客さんはそういうもともと出来上がったものじゃ対応できないと言われるので、もう一から作っていってくれと、はい、まあ、言われるので、まあ、この問題は付きまとってくる問題ですね。
あ、
はい、
そのまあ、苦労する話なんですけど、そこを乗り越える工夫される点っていうのは何かありますか？
そうですね、結局失敗した内容っていうのは、
はい、
結構な単位、週単位とか月単位で、
はい、
社内で、まあ、反省会じゃないですけれども、
はい、
今後につなげるためのまあ、なんていうんですかね、グループミーティングというような形で、はい、まあ、打ち合わせをやっぱするんですね。
あ、
でこの話はまあここのお客さんに特化した話であればまあんまり問題ないんですけれども、
はい、
こういう話は他のお客さんでも絶対出てくる問題ですよねというようなものがあれば、そういったのをまあある程度まとめていって次のシステムをまあ作るプロジェクトに参画した時に、そういったその自分らでまとめたやつをもう一回おさらいして、こういうところに気をつけようかとか、ま
あ
そういったことはまあしますね。
そこもシステム化されてるんですよね。
まあ、あるけどね。
なるほど、
そうですね。
あとはやっぱり何でしょう、お客様の聞く能力ですかね、
これを、はい、
そこがすごい重要だというように思ったんですけど、
はい、そうですね、はい、極力だから自分の中での引き出しを用意しておかないと、
は
い、単純にお客さんの言ってることだけを飲んでしまうとシステムってうまく作れないんですね、はい、だから僕らは作る方もこうであるべきだというある程度のなんていうんですかね、自分の中のポリシーみたいなのがないと、
はい、
うまくシステムが作れないということがあるので、そういったところはまあね、単純にお客さんの要求だけを聞かないようには、はい、まあ、してますけれども、
そうですね、はい、そこ以外にもやっぱり携わる人はいるわけです。
そうですね、はい、
やっぱりそこってすごい難しいのかな。
難しいですね、
はい、ですね、
はい、
他にちょっとびっくりしたこととかってあります？
びっくりしたことはあまりないですね。
ああ、そうですか。
そうですね、
はい、何かもうできたものが見当違いのものだったとか言われたっていうことは、
まあ、まあ、あまりないですけど、はい、そういったことが起きてるプロジェクトも当然ありますね。
まあ、一応お客様要望通り受け取っていたのにっていう。
そうです、そうです。お客さんも結局それが形として出てきた時に初めて気づくことが多いんで、
はい、
こんなんちゃうわと。もう言われると、
はい、
もうね、
はい、
どうしようもない話になりますね、やっぱり、ね、
そうですね、
はい、
はい、わかりました。はい、続きましてコーナーの方入っていきたいと思います。
はい、
Let's open the door to the future. Hello world, it's Eric。
それって
ええやん。
このコーナーではシステムエンジニアという職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。はい、先ほどやりがいとかあったんですけど、はい、ちょっとそこと似てくると思うんですけれども、はい、何かありますか？
そうですね、とりあえずたくさんの人と話し合ったりとか、
はい、
まあまあ、要は出会う機会が、うん、まあ、多いんで、
はい、
まあ、いろんな考え方が、まあ、身につくというか、こんな考え方をする人がいるんだとか、
は
い、まあ、こんな人もいるんだとか、
はい、
っていうのが、まあ、一番大きいかなと思いますね。で結局それをいろんな方と、まあ、接することによって、さっきも、まあ、言ったんですけども、自分の中の引き出しですね、そういったものがやっぱ増えてくると思ってるんで、
はい、
そういう意味では、そういうなんていうんですか、新しい人と出会って新しい人と話をして、
はい、
何かを作るというのを、まあ、やりたいと思っている人にとっては、まあ、結構いい仕事なのかなと思いますね。
なるほど。 その仕事でお会いした人と、はい、なんかこう意気投合して、その後普通にその仕事が終わってもプライベートで遊んだりとかもあるんですか？
それはもうただ
そうですね、
ちょうどまあこの前もそのお客さんと、まあ年が近いお客さんもいるんですけれども、はい、その人の家に遊びに行ったりとか、まあ、バーベキューをしたりとか、まあ、飲みに行ったりとか、まあ、そんなのはまあよくある話で、まあ、実際あの意気投合しすぎて結婚する人も中にはいますね。
出会いも
出会いも、
そうですね、でこういう関係も広まって、
そうですね、結婚式に行くとお客さんと両方いるという
それもと面白
い、そうそう仕事の話になりそうです
そうですこんなもやっぱりありますね、はい、
結婚相手が見つかるというのもいい、
まあ、そうです
けど、それ以外に得したことなどすみませんありますか？
得したことですか、
はい、
あのまあ、これは得したことなのかどうかわからないですけれども、
はい、
あのこんなこういうなんかマイクとかこんなの見ても、
はい、
あこれってこういうまあ部品からできてるんだとか、
あ
こう何か組み合わせしてこういうのができてるのかなとか、そんなんをまあイメージしてしまうというか、すぐに考えてまあしまいますそれはもう電車とか飛行機とかも全部システムで作ってるんで、あこれはどっから買ったんやろとか、いくらぐらいかかってんやろとか、そういったことについて考えてしまうことは、まあ、それは得してるのかどうかわからないですけれども、
職業病
ですかね見透かしてしまう、
ね、そうですね、
好きだからそう思っちゃうんですかね、
うん、そう思わざるを得ない
毎日触れてるものですしね、
そうですね、
普段ね私たちには全くこんなどういう構造でできてるとかは全く分からないですね、うん、
はい、
どこから来てとか、
そのどこで仕入れとか分からないですね、
まあ、ただ自分が作ったその自分が作ったシステムによって作られた、はい、そう例えばまあ電車とか飛行機とかいうのが、はい、まあ、実際形になった時は、はい、まあ良かったなと、まあ、得したじゃないですけど、
そうですね、
そうそう、あれの一部を、まあ、要は作る元となったシステムを作ったのは、まあ、自分たちだというのを思った時は、まあ、確かに、まあ、得したというか嬉しいような気分にはなりますね、
やりがいみたいな感じ、
そうですね、
な
るほど、
ありがとうございます。それって AI のコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Nian Project.
はい、それでは最後にあの学生に向けて何かメッセージをいただけたらと思うんですけれども、
はい、まあそのシステムエンジニアとかいうのにはまああまりこだわらずになんですけれども、
はい、
やはりあの学生の間はやっぱり時間があると思うんですね、社会人に比べると、
はい、
まあ、もちろんバイトとか他のなんていうんですかね、あのクラブとかしてる方はやっぱり忙しいかとは思うんですけれども、やっぱり仕事をしてる人よりは時間があるんで、
はい、
まあ、学生の間にしかできないことっていうのはやっぱりどんな職業に入るにしても、まあ、経験しておくべきかなと思いますね、まあ、自分自身が、まあ、まあ学生時代にそういう、まあ、あまり人には経験できていないようなことっていうのを、まあ、経験したつもりなので、
はい、
まあ、そういった意味では今の職業でも結構活かせてるのかなと思いますね、はい、要はその相手の人と喋るときに、
はい、
まあ、仕事の話だけではなくてやっぱりプライベートの話もするんで、
はい、
まあ、そういったときに、まあ、趣味の話であったりとか、
はい、
まあ、先の住んでる場所の話であったりとか、はい、そういったまあ身近な共通点を見つけると結構なんていうんですかね、親近感が湧いて、はい、まあ、最終的にそれが仕事の話に繋がってとかいうこともやっぱりあるんで、まあそれは結局まあ学生の間にいろんな経験をまあできたから良かったのかなと思うんで、まあやっぱ学生さんに向けて、まあバイトだけじゃなくて、まあ海外旅行であったり留学であったりとか、まあそういったまあ学生にしかできないことをできるだけ経験をしといけばいいかなと思いますね。
いろんな経験が結びついてい
くんですか、ね、そうですね、多分そういう旅先とかで、あ自分はこういう仕事がもしかしたら合ってるのかなとか、そういったこともやっぱり考えることってあると思うんで、まあそのシステムエンジニアに対してではないですけれども、まあ、そういう、まあ、いろんな経験をしていろんな人と出会って、 自分 の, この興味あるものというのをまあ学生の間に見つけれれば、それが仕事につなげれるかなと思いますね。
ありがとうございました。それでは今回はこれで終わりたいと思います。本日のゲストはシステムエンジニアをされている西森明人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。 さようなら。